明けましておめでとうございます。どうもサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。熱量と文字数始まりますけれども、おかげさまで1月3日埼玉県熊谷八木橋百貨店で行われました、熱量と文字数新春オタトーク、本当に埼玉県の熊谷、しかも駅からちょっとかかる場所、どれくらいの方いらっしゃってくださるのかなと思ったんですけど、結構意外に多くの方がいらっしゃっていただいて本当に助かりました。百貨店の方もですね、初めて八木橋百貨店にご来場くださるお客さんあれだけいらっしゃる、とても嬉しいですというふうにおっしゃってくださったんで、まあ来年もあるかもしれませんけれども、これも全部いつも聞いてくださってる熱文字記者の皆さんのおかげでございます。今日はですね、そんな中から、まあ、ちょっともう本当にすぐ取っ手出しで、この3日に行われたイベントから、まあ、大人気コンテンツですね、ホロッコの堀田さんによる藤子不二雄トーク、中でも今回は藤子不二雄 A の後編、まあ、前編中編、喋ってきまして後編漫画道についてのお話でございますけれども、まあ、長濱博監督、そして黒柳の野崎、そして私サンキュー達夫、松崎勝俊、そしてホロッコの堀田という順番で、聞いていただければなというふうに思います。たっぷりでございます。本年も熱量と文字数どうぞよろしくお願いいたします。聞いてください。
目音笑いコンビホロッコの堀田です。
はい、三京達夫です。
優しい雨松崎です。
黒柳の尾崎です。
長濱博です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日は何の話してくれるんでしょうか。
本日はですね、藤子不二雄 A 先生のお話をさせていただきたいと思います。
F 研究家ですけれども、その F を研究するためには A も絶対に必要だと、
まあ、ちょっとですね意味合いが最近変わってきまして、
はい、
IF 先生 F 先生ってずっと言ってたんですけども、はい、いや違うぞと、藤子不二雄先生だぞと。
なるほど。
初心に帰りまして
セットだぞと、
はい、2人で1人の漫画家、
なるほど、
藤子不二雄先生が大好きということで、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はそんな、はい、どんな話してくれるんでしょうか。
過去2回、
はい、
一応タイトルがつけていただいたのが、藤子不二雄 A 先生も面白すぎる件前編、
はい、
藤子不二雄 A 先生も面白すぎる件中編と、
はい、
過去2回やらせていただいてまして、
はい、
今日が後編になる、
なるほど、
ということでございまして、
はい、
今日お話ししたいことを、まとめておりましたら、
はい、
まあ普通の A4 の用紙で17枚にな
る、無理で多いよ、
はい、
論文じゃねえんだから。
そうなんですよ、それを試しに昨晩シミュレーションでしゃべってみたらですね、
はい、
半ページで20分かかります
半ページで、
じゃあもう紙渡した方が早いですよね。
レジュメを皆さんに配った方が早いんですけども、はい、まあ 24×34、はい、20×の34分本当はかかるんですけど、
は
い、もうざっくりいきます、
はい、
すいません、今日は、漫画道について
お、
お話をさせていただきます。
読んだことある人どれくらいいらっしゃいますか。
ちょっと手を挙げていた、
半分くらいかな、
これだ
け4割くらい、
はい、はい、
それは A 先生の漫画なんですか。
A 先生の作品でございます。
あ、じゃあ僕大丈夫です。
大丈夫ってどういうことですか。
僕A 先生苦手なので。
いやいやいやいや、松崎くん、
ちょっと怖い感じのね、ブラックユーモアでちょっと引いてしまった松崎。
あれですよ、1970年代に、
はい、
ずいぶん十何年後を先取りした引きこもりの漫画を書いてたのを、うん、松崎くんに解説したら自分のことと重ねてしまってトラウマになってしまった
ことがありました。漫画には夢も希望もないんじゃないかって思い始めてしまった、
ね、漫画に期待してるのはそこじゃないんだよね、松崎
君。違うんです、可愛い巨乳の女の子なんです。
ご安心ください、お待たせいたしました。
お、
今回はそういうヒロインも出てまいります。
おー、やっほー、
野崎さんは藤子不二雄見てますか、読んでますか。
いや全く多分通ってないですよね、
うん、あなるほど、もうそういう世代が
またここからですか。
そうです。
いやもう過去ね散々皆さんにはちゃんと教育してきたんですけども、
教育
お化けの九太郎の中の絵をどっちが F 先生どっちが A 先生が描いてるかっていうことも皆さんご存知ですよね。
ご存知
ないですよ。
キューちゃんはどっちでしたっけ。キューちゃんは
F
先生ですよ。キューちゃんは
F 先生ですよ。
ショウちゃんとしんちゃんが A 先生でしょ、ゴジラとヨッちゃんと博士とピザオが石の森先生でしょ。
怖い目になってる。
そうなの。
そうです。怖い目になってる。
怖いよ。
言った言ったこの間。
本当に。
もう忘れちゃった。
そうだったのか。
いいからとっととやってください。
あ、すいません。
本当だ。またそこからかと思っちゃって、今回ですね、あの皆さんテキストとして、藤子不二雄 A ファンはここにいるという本をねお持ちいただいてる
んですけど、いや
持ってきてない。
事前情報全くないです
。藤子先生のファンからしたらもう超有名な方なんですよ。ホームページもやられてて、はい、稲垣貴博さんという方なんですけども、はい、いつもあの作品の解説ウィキなんかを読んでお話してたんですけども、今日はこの中の、ちょっと作品の解説をそのまま引用させていただきます、はい、漫画道の内容は簡単に言えば藤子先生の自伝的な漫画で、二人の少年が出会って漫画家を目指しやがてデビューを果たし漫画家として活動していく日々を描いた青春ストーリーです。少年が大人へと成長していくビルディングスロマンであり、漫画家の仕事を丹念に描いた職業漫画であり、昭和20年代から30年代漫画史の記録でもあります。
お
こういう作品となっております。
だからバクマンのパクリみたいなことですよ。
おいおい
違うわ。
逆ほらほら順番が逆だよ。ほらほら、あ
違う、
まあ、ちょうど今ね、うん、名前出そうと思ってたんですけども、はい、実は平成の漫画道と呼ばれるのがバクマンです、は
い、なるほどなるほど、
はい、
じゃあ昭和のバクマンが漫画道なんですか、ね、
まあそれはやめていただいていいですか。
バクマンって言い方おかしいな。
その逆転現象をやめていただいていいでしょうか。、はい、まあ簡単にお話ししますと、まああの小畑武史さんっていうバクマンの絵を、担当された方が、
はい、
もう実際オマージュのシーンがありますよってことは言ってます。
なるほど、
はい、冒頭からちょっと簡単にお話ししていきますと、最初ですね、あその前にいいですかね、
はい、
実は漫画道というのは、まあ、大きくざっくり分けると3つあります。一つはですね、1970年から72年にかけて週刊少年チャンピオンに連載されました漫画入門講座というのがあったんですけども、はい、そこの4ページのうちの2ページが漫画道というタイトルで、出会って2人が小学5年生の時に出会うんですけども、はいはい、そこでまあいじめられっ子だった2人がでも絵を描くことでいろんな人に認められて、うん、漫画というものに興味を持っていって、その中で手塚治虫先生の作品に出会って漫画家を目指していくというところまでお話が、高校入るぐらいまでですかね、お話が書かれているのが、その70年、
はい、
2年間連載されたものなんですけども、
長浜さんはもうそれ知ってますか。
だ俺70年生まれだから。
あじゃあ間に合ってないか、
うん、まあ読んでは いるんじゃないですか、
うん、
1970年、
1970年にもう一番最初の
漫画、一番最初の漫画道って知らないよ、はい、
で
まとまったなんか、は
い、なるほど、まとまったやつあるよね。
それがアスナロ編っていう、まあ、絵のタッチも若干違うんですけども、はい、その後、今度はですね、1977年から82年にかけて週刊少年キングで連載された漫画道っていうのがありまして、
5年連載されてたの、
はい、これが、まあ、高校卒業ちょっと前ぐらいから、
はい、
そして漫画家とデビューして大きな壁にぶち当たるけどなんとかそこを乗り越えるぐらいまでのところまで書かれた全19巻、
はい、それみんなが知ってるやつはそれなんですか。
多分メインはここです。
どっちが神木隆之介なんですか。
え
そうそう、どっちがどっちか分け
るの。神木くんやるのはどっち
ちょっと待って、神木くんは爆面、爆面
爆面爆面
爆面いいな、おしめみたいな感じ。
二人いるんで本当は爆面だと思うんですけど、
爆面、
はい、続けてる、ね、ちょっと待って、神木くんどっちでしたっけ。囚人、
囚人、
あ、そっか、これ分かれてないんだ。二人とも、絵も描くし話も作るんで、
そうか、
分かれてない、
両方ネタ書く人なんだね。
両方ネタ書けるコンビ、
強い、
はい、になってます。 で、あの一応その後も少しあの書かれてたりとかで、さらに言うと、もうもっと続、もうちゃんとした続編ということで、愛しりそめし頃にっていう作品がビッグコミックオリジナルで、こちらはあのつい最近2013年の4月に終わりました。はい。なので足掛けもう40年以上。
A 先生が書いてたってこと？
A 先生がずっと書いて
る。すごい。
あの通称愛しりですね。愛しりそめし頃に愛しり。
誰が言ってるんですか？
いやいや、我々みんな言ってます。
我々
宇宙人みたいな感じ
で。我々誰だ
宇宙人。
みんな誰しも言ってますけれども。
奥さんが好きな人たちが言ってる。
いや違います。はい、その、まあ、真ん中のところといいますか、一番多分親しまれてる部分、まあ、僕も一番何度も何度も繰り返し読んだところなんですけども、そこのお話をさせていただこうかと、
アスナロ編ってやつ
ですね。
アスナロ編じゃないです。アスナロ編はその70年の一番最初の、
あ、
ちょっと絵のタッチの違うやつなんですけども、今度は高校生の卒業間際の、はいはい、手塚先生に、ね、
うん、何でもいいよ、何でもいい、何でもいい、かぶった、完全にかぶった、はい、
あの手塚先生に会いに行く、憧れの手塚先生に会いに行く17歳の2人のところから始まる。
17歳で会いに行くんだ手塚治虫。
そうです、そうです、っていうところから、まあ、冒頭ですね、なろうなろう明日なろう、明日はヒノキになろう、井上康明日なろう物語よりっていうところから、はい、冒頭始まっていくんですけれども、手塚先生に会いに行こうとして、富山県から大阪、当時手塚先生多分宝塚の方に住まれてたと思うんですけど、会いに行って、まあ、エピソードとしては警察官にね、家出じゃないかと間違われたりするようなエピソードがあり、それで手塚先生に会いに行くんですけれども、
2人
です。
それもう一回確認しておきたいんですけど、付き合ってはない
んですか？いや、私もそこずっと気になってたんですよね。
どうして気になるんですか、それ。
超気になります
よね。
いや、今までは僕もそれ否定してました。
今までは。
おう、
ただ、可能性はゼロではない。
どういうことよ。
これだから公式当時の話があるってことですよね。
だいぶ毒されてきた可能性があるんですけども。
どっち
や、いや、あの、この漫画道の中に、ちょっとそういうシーンがたくさん出て
きて、おろろろ。
先日、達夫さんが、あの、某所で、某ライブで、BL とはこういうものだって説明をされてたじゃないですか。
はい、
そこで、まあ、熱いセリフ、こういうものが、はい、まあ、ぽいセリフみたいなのを聞いた後、読み直したら、ボロボロ出てくる。
あららららら。
だから、お前にだけは言われたくねえよ、みたいな言葉って、はい、要は、お前のこと好きだよっていうのことと一緒じゃないですか。
もう、威厄ですよね。
お前にだけは分かってほしいってことじゃないですか。そういうセリフがいっぱいあると。
そうなんです。
これじゃあもう BL ファンには漫画道読んでもらわないといけないですね。
これはね、響く人いると思います。
なるほど。
確実に言います。
読む、
はい。これもう脳崎はね、もう加工の餌ですからね。
餌、
この話をして急に読むって言い出した。
悲しいね。
ごめんごめん。
かなりがっかりしてるんですけど。
ごめん。
はい。いや、そうじゃなくても本当に面白い作品なん
です。手塚先生とか会いに行ったと。
そう、会いに行ったんですよ。ここでですね、手塚先生が、まあ、扉をガチャッと開けて出てくるんですけども、そこに手塚先生に対する思い、二人の思いというか、まあ、これを書いてるのは阿鼻子先生、はい、A 先生なんで、まあ、そこに現れてると思うんですけど、ガチャッと出てきた手塚先生のバッグが思いっきり宇宙です。宇宙で銀河が渦巻いてます。
手塚先生が宇宙人だったってこと
ですか？そういうことじゃないですけど、それだけなんか神々しいものというか、宇宙規模のすごいものとして捉えられてるっていうことなんです。
尊敬なんだね、
はい、で手塚先生に初めて会って大緊張して、まあ、先生が、まあ、原稿書くからちょっと待ってて、で待ってる間に編集の人も一緒に待ってるんですよ、うん、でそこで、まあ、じゃあちょっとこれでも読んでてって渡されたのが、手塚先生の原稿で、もう生原稿なんですね。でそれが本来単行本では400ページにまとめられてた作品なんですけど、ドンと渡されたのが1000ページあった、先生は400ページの単行本を書くために1000ページの原稿を書いてたんだっていうのを読んで、2人はもう大興奮しちゃって、でもうこんなことはしてられないと、いても立ってもいられないと、手塚先生に見せようと思って書いてきた30ページの自分たちの漫画なんかとても見せられないって言って、電車に、列車に飛び乗って先生に挨拶もせず地元に帰っていくっていうシーン、
失礼な子じゃん。
いや違う、ね、
説教説教
じゃん。違う、ちゃんと手塚先生のお母さんにはご挨拶してました。
なるほど。
お先に失礼いたします。
真面目な
先生にはお話はしませんが、 帰らせていただきますっていうね。
真面目だ。うわ、すごいね、手塚治虫、
は
い。
で、その列車の窓から二人は、その書いて持ってった、手塚先生に見せようと持ってったけど、見せられなかった原稿を、バーンと投げ捨てた。
かっこいい。
で、うわーっと原稿が待ってるっていう見開きのでっかいページがあるんですけど、ここを、バクマンの、小畑先生は、オマージュしましたって。言ってらっしゃる。
経団ですね、完全にね。いや、今日下にも弦がありましたからね。
そうです、そうですね、下の階。
いや、すごい。はい、だって、それは、松崎からしたら、上島竜兵さんに直接会うみたいなもん
ですよ。そうですよね。
こんなちっぽけなもんじゃないよ。
ちっぽけって言われ方
するじゃん。ちっぽけだけど。
結構会えるけど。
結構会ってんじゃない
の俺、この、腹の出方じゃまだ上島さんには叶わねえっつって
黙って出てきちゃう家からね
金払わずに居酒屋出てきちゃう
食い逃げ食い逃げ店主には挨拶してくれ
そういうことだよねでもね
っていうところから始まるんです、はい、でまあ簡単に言いますけどこの作品この後、地元でいろんなところに、うん投稿、作品を投稿する、4コマ漫画だったり、2コマ、1コマ漫画を投稿していって、当時はね、賞金が出たりするんですよ。そういうので、だんだん認められていく様であったりとか。
賞金稼ぎだったの？
結構ですね、もう嵐じゃないかっていうぐらい、
すごい
賞金を稼いでた。そういうシーンが多々出てきます。いわゆるその成功物語、成長物語みたいな中に、ぶっちゃけお金が稼がれて、チャリンチャリンってなっていくシーンって面白いじゃないですか。それも細かく描写されてます。例えば何という雑誌に送ったら、1000円来ましたとか。で、この当時の1000円は、まあ A 先生曰く、まあ約10倍。みたいな。だから1万円の賞金が来ました。で、それがどんどんどんどん溜まっていく様が描かれてるんですよ。通帳に郵便貯金にお金がいくらいくらいくらって増えていくのも描写されてたり。
すげーっていうお笑いシーンで言うと誰みたいな、はい、虹の黄昏みたいな存在。
なんでこんな。
わかるかな
わからないだろうな。
例えがずっとちっぽけなんですよ。皆さん、そういう見方なんですか
虹黄昏超面白い。
面白い。
いやいや、面白いは面白いけど。原始人事務所ですよ。
いいでしょ、
事務所はなんかない。
それでですね、まあ他にどういうことが書かれてるかっていうと、まあ当時、その地元にいた頃に映画を見に行って、映画を見に行って、そうするとその映画に影響されてちょっと興奮状態で出てきて、まあ、例えば昔からよく言いますよね、任侠映画を見たら肩で風を切って歩くみたいな、そう興奮状態になりましたよっていう、描写がですね、上京前で3回、上京後で3回、計6回描写されております。はい、これは繰り返される描写ってことなんですね。うん、で他にも、すごく、この二人、いじめられっ子だったんですね。A 先生の方は背が低くて、チビで運動ができない。F 先生の方はひょろっと細長くて痩せっぽちで運動ができない。でも絵だけ得意、みたいな感じで、その絵を描いて褒められるシーン、絵を描いて認められるシーンっていうのが、計9回。
ああ、結構やっぱあるんですね。は
い、出てくるんです。
嬉しかったんだ。
で、A 先生っていうのは、まあ、今までのお話でずっと喋ってきましたけども、すごい劣等感。そのいじめられっ子であって、自分なんかもうダメだ、しょうもない人間だっていうのをずっと自分の心理を、なんでこんなことしちゃったんだろう。なんでこんな考え方しかできないんだろう、自分はちっぽけだなって
。麻雀でも振り込んじゃったりとかしてね。
そうそうそう。そういうのとか、自己嫌悪の描写は計6回。で、締め切り、
はい、
締め切りに間に合わなくて原稿を落としちゃう、うん、原稿を書いたけどタクシーに編集者が忘れちゃうっていう描写が計11回
11回、
はい、多いですね。
でこれは上京した後だけなんですけども、引っ越していったら頼んでもないのにラーメンが届いた。あれ僕頼んでませんよ、出前のラーメン頼んでませんよ、うん、いや実は何々さんという方から持ってけって言われたんです、お祝いに、引っ越し祝いにみたいな描写が計4回。
そんなに
めっちゃラーメン食べるの、
はい、結構じゃあネタをこするタイプの
芸人なんだ。そうなんです。でこれどういうことかって僕考えたんですけど、同じようなことが繰り返し繰り返し出てくるんですけど、これなんでかっていうと、やっぱり A 先生ってものすごく印象に残ったこと、インパクトの強かったことをもう繰り返し書いちゃう性質なんですよ。 なので、ご本人おっしゃってるんですけども、まあ、ノンフィクションではあるが7割だと、残り3割は脚色してますよと。
なるほど。
いうようなところで、だいぶこの辺の繰り返しは脚色なんだかとだと思うんですけども、 A 先生の子供時代からのずっとあった思いだったり、あ、嬉しかったこと、辛かったことが繰り返し繰り返し出てくると
。そう、感情に嘘はないってことですよね。
ないです、ないです。そういう気持ちを持ってる方。で、A 先生ってさっきも言いましたけど、自己嫌悪っていうのを陥るんですね。うん、例えば、F 先生と A 先生一緒に合作漫画を作ろうって言って、まあ、どのぐらいかけたって F 先生に聞かれるんですよ、うん、実は1ページも書いてないんですよ、うん、1ページも書いてないけど、いや6ページかけたよと嘘をついて、うん、なんで素直に言えなかったんだろう、そういう自己嫌悪に陥ったりだとか、まあ手塚先生から手紙が送られてくるんですね、うん、手塚先生の手紙はもう一緒に見ようって決めてるんです、F 先生と。でも先に自分だけ見ちゃうんですよ、先に自分だけ見て言い出せない、言い出せないことのその劣等感みたいな、なぜ自分は言えないんだろうって、そういうのを正直に書くんですけど、でも F 先生はそれを聞いて後で告白するんです、うん、正直に、うん、こうこうこうだったんだよ実はって言ったら、そんなこと気にしなくていいよって言うんですよね。
仲いいね、仲いいんですよ、これ
完全にできてますね、これ、
できてるかどうか、
できてなきゃおかしい、これ
夫婦みたいじゃん、
それはまあさておきまして、
FA だね、うん、FA かな、
うん、FA、絶対そう、
ちょっと黙ってください、はい、それで、まあ、そういう風に書いてる、要は自分の弱さとかそういうのをすごい、ひけらかして書くので、もしくはすごい単純なことで喜んじゃったりとかっていうのを書くので、すごい正直な、もういわば腹を割った漫画なんです。
小物だけど、そんな自分もちゃんと客観視できてる漫画、
はい、そうなんです。だから、すごい共感できる部分もたくさんあるんですね、うん、僕らもやっぱりそういう風なのを思う
あるよなっていう、
はい、すごい共感できるので物語にどんどん入っていく、入っていける作品なんです。
で、はい、
一方手塚先生のこととか F 先生のことは全く悪く書かないです、A 先生この物語の中で。でもね、手塚先生確かに締め切りに追われてて、たくさんの編集者に追われてて、まあ、隠れたりするとかいうエピソードはちらほら出てきますよ、うん、でも、これ他の作品、実はブラックジャックのことについて書かれた作品ご存知ですかね、
うん、ブラックジャック創作秘話、
うん、はい、
有名な作品、
有名な作品ですよね。あれの、あれに出てくる手塚先生はとにかくクソ野郎なんですよ、うん、描かれ方としては、うん、いや、ものすごい人なんですよ、ものすごい人だけども、作品を作るためにはもう遅らせちゃうんですよね、締め切りを
平気でね、
はい、その間どのぐらいの人が迷惑してるか、うん、例えば印刷所の人なんかも、もう開けて待ってなきゃいけないんですよ、手塚先生の原稿が上がってくるの。だからもう何時間、下手したら何日間もものすごい大多数の人に迷惑をかけてる、でも妥協しない、だから妥協しないから、すごい人すごい人偉い人っていう書き方ではあるんだけど、もう人としてはクソ野郎っていう書き方をする、うん、でも A 先生のこちらを見ると全くそういう書き方はされてないです。本当に神様、例えばさっき宇宙が宇宙空間って言いましたけど、手塚先生の家に呼ばれたら手塚先生がピアノを弾き始めて、上に楽譜がこう飛んでる絵とか、すごいいい感じのなんかね、神秘的な素敵な人みたいな描き方をしてるんです。
それ逆にいじってません？
違う。違うよ。
そうなの？それ思っちゃった。
池のメダカ寄りの。
いやいや、違う違う違う。
愛されキャラってことですよね。
こんなに素敵な人ですよって。もう終始それを言ってるんですよ。
ね、なるほど。
っていう作品なんですね。
長山さん、記憶にありますか？その辺の。
え、何が？
この漫画道の読んだ時の手塚治虫の。
漫画道、俺らが読んだ時の印象は、要は、その、なんだろうな。ドキュメンタリーみたいなものね、まだね、俺ら子供の頃は、
そっか、
あまりね、なんかこれ、これ何、どう読んだらいいの、どう楽しんだらいいの、
リアルなもの、
なるほどなるほど、
そっか、そっか、楽しみ方がわからない漫画だった、
よくわからなかったんだよ、
あ、よくわからなかった、
いや、わかります、それは本当に、この後どんどんどんどん辛い話とか、はい、まあ嬉しい話もいろいろ出てくるんですけども、本当にドキュメントタッチで書かれてる部分もありますので、ただ物語として、少年の成長物語として、うん、プロの一流の漫画家になってくる、成功譚として読むっていうのが楽しいかなと思います、ね、
なるほどね、はい、確かにね、それはすごいことなんだけど、
はい、
子供の目線からすると、はい、その人たちが作り出したドラえもんとか、はい、服部くんの方がまだ、はい、自分たちには近いんですよね。
ああ、まあまあそれはそうかもしれない。
だからこれを書いた人はどういう苦労があったか、うん、みたいなのはちょっと戸惑っちゃう。
子供時代って多分そういう側面はありますよね。
う
ん、ただこれで、ね、だ
いぶ違う。
はい、そういう意味でいいのは、実は当時書いてた作品とかがこの中に出てきて読めたりするんですよ。
ああ、はい、なるほど。
例えば6ページぐらいの読み切りの作品であったりだとか、バクマンの中にも出てきますよね、うん、当時ジャンプに連載してる作品が出てきたりとかっていうノリで、でしかもこの当時もう藤子先生超有名になってますけども、なかなか手に入らない作品の内容が出てきたり、我々当時なかなか目にすることのできなかった作品、例えば、ユートピア最後の世界大戦っていう本がある。
知らないな。
これはなんていうんですかね、高校時代に書き上げて送ってそのまま単行本化された作品なんですよ。
はい、
100ページ。すごい。はい。なので、まあ、実質的な単行本化のデビュー作って言われてるんですけど、これが何でも鑑定団に出品されまして、はい。お値段300万円ついたんですよ。ぐらい貴重な作品で、僕ら全く読めない、当時現存するのが4冊だけって言われてたんですけども、それ全く読めなかった。まあ、今はもう大全集が出てるんで読めますけども、この当時その一部分が、まあ、A 先生がちゃんと書き直して、まんまの原稿じゃないんですけども、新たに書き直したやつなんですけど、内容が読めたりとか。
そっか。はい。だからこの時考えた漫画がこうですって、
そうです、そうです。
自分が著作権持ってるからできる。
そうなんです。
なるほど。
当時のものを書き直して、6ページぐらいのものを入れてたりとかっていうのが読めたりするので、すごい嬉しかった覚えがあります。当時僕は、
はい
はい、もちろん大人の世界の話なんで、うん、なかなか長浜さんがおっしゃるようにね、普通の、まあ、例えばドラえもんだったりだとかと比べると、うん、まあ、楽しめないって思う気持ちもあるんですが、
逆に今読みたいですよね。
はい、そうなんです。
今読みたいな
と。今読むと本当に素晴らしい作品だと思います、はい、内容的にも響くものがたくさんあるんですけども、はい、まあ、軽くちょっと流れで、はい、まあ、松崎君にもね、楽しんでもらえるようにね、
お願いします、
お話をね、
はい
はい、この中で、まあ、ちょっとさっきも言いましたけども、褒められるシーンっていうのが出てくるんですけれども、まあ、流れとしては大体その自分はいじめられてばっかりで小物だなっていう劣等感と、まあ、サイの、これは F 先生のことなんですけどもね、 F 先生の名前がサイの茂る、まあ、才能が茂ってる天才だよっていう名前をつけてるんですけども、サイのに比べて自分はなんてダメなんだろう、できないんだろうっていう劣等感みたいなのと、人からお前漫画うまいな、絵がうまいなって褒められてやる気になったりするっていうことで、ずっとこう気持ちが上下しつつ漫画に打ち込んでいくっていう流れが出てくるんですけども、その中に憧れのヒロイン桐野涼子さんっていう、桐野涼子さん出てます。
涼子さん
すごい美人ですよ、うん、すごい美人でスタイルも良くて、
あら、
まあ、クラスでも学校でも人気のあるタイプ、
あ、
いわばこの A 先生とはちょっと縁がないようなタイプの人なんですけども、うん、ある時
お
会話をすることがありまして、
あら、
そしてなんと、あなた絵がうまいんでしょみたいな話に、さっき言った絵で褒められるパターンに展開がいくんです
よ。声優さんでいうと誰あたりがやったらいいですかね。
声優さん誰ですかね。豊崎亜紀さんとかどうですかね。
豊崎さん、
なるほど。
そうなんです
ね。ゆいちゃんやってるような、
わかんないですけども、
ね、
ただこの人にそっくりな人が後で出てくるんですけど、その人の名前は榊原涼子さんです。
ああ、はい、なるほど。
なので
榊
原さんでもいいかもしれない。
なるほどちょっと怖いですけどね、はい、くしゃな殿下ですからね、
そうですね、
まあ、僕はそっちでもいいですけど、
はい、君はいいんだ、
うん、僕は榊原さん、
榊原さん、 あなた絵がうまいそうじゃないのっていう、
ああいいですね、
そういう感じでもね、でもスラッとした美人なんで、
なるほど、
はいはい、アーマードレディっていう感じでね、
はい、
ぜひ見ていただきた
いアーマードレディ
と思いますけれども、まあ、ここの桐野涼子さんに、まあ、ちょいちょいね話をして、まあ絵がうまいんで似顔絵を描いてるところを給油に見つかって茶化されるんですけど、その涼子さんパッと取り上げて、あ、うまいじゃない、
いや、いい話、
素敵、
サインして私にちょうだいみたいに言ったりするシーンが出てきたり、
フラグ立ってます
よ、よかった、
はい、伝説の桜の気持ちだよこれもう。
で、
ときめもときめも、
最後最後、
ヒロインですから、あの将来立派な漫画家になってねとか後押しをしたりとか、うん、どんどんどんどん憧れていくんですよ。
おで最高じゃないですか。お
ただですね、まあ、やっぱ卒業式って別れじゃないですか、
まあね
ね、別れの時に実はこの涼子さんと、まあ、会話をするんですけど、実はこれが最後の会話になったんですよみたいなのがあって、で、まあ、そのさっき言ったユートピア最後の世界大戦をバーッと書いて、あのサイノの家で書いた帰りにふっと見ると涼子さんがいるんですよ。
え、
車のライトでパーッと照らされて、
お
大人の男性とキスをしてる。
うわー、もうやだ。もう
そうなんですよ。それでもう涙を流しながら走って、そや俺の恋人はこれや、俺の恋人は漫画やって漫画に打ち込む。
松崎君どうですか。
おい、なんだこの展開。
いやいや松崎君違う。
おい、
ちゃんとした手、まだこの後がある。
え、ある、
あります、
あります、まだある。あ、なんだ言ってくださいよ。
ごめんね松崎君、
ほんと、
本当ごめん。
幸せなハッピーエンド聞きたいんですよ。
でこの桐野涼子さん、その後、実はこの付き合ってた男性があの妻子持ちの、
あ、はい、悪い男、
いわば不倫だったんですよ。
あららら、
その結果涼子さん自殺します。
おい、
重いよ。
おい、
重い重い、
まあね、腹ということじゃないでしょそれ。
おい、アビコ、おい、
おい、
おい、手塚賞応募し直せ。
呼び捨てをやめろ。
手塚賞応募し直せ。
アビコ先生と言いなさい。
すごい、でも壮絶な話なんですね。
びっくりした。
ただここはいわゆるフィクションです。
え、
あ、
はい、
あ、なんでそんな悲しいと
して
ね。難しいんです、ちょいちょいフィクションが入ってくるんです
よ。闇を
近い。
なんでそこで大映ドラマ入っちゃうんだ。
そうですよね、
この人、
まあ、ドラマチックに盛り上げるために、さっきのね、失恋して泣いて、そや俺の恋人はこれや、俺の恋人は漫画やって、こういう表、ね、方言言うとこ、ここしか出てきません。
素の自分が出るわけですね。
そう
なん、ワイはサルヤ的なね。
そうそうそう、
プロゴルファー
サルヤ、
プロゴルファーサルヤ、
なるほど、
サル年ですしね、
はいはい、ああそうか、
今年はね、
本当だ。
ございます。
はい、
でまあこの後サイノは、まあ製菓会社に卒業後就職しまして、
はい、
1日で辞めちゃうんです。
あら、ダメでしょ。
社会不適合者みたいな表現をされるんですけども、やっぱり人付き合いが苦手なんですよね。
あ、じゃあそれ前言ってたちょっと引きこもる男の人とエピソードと似てますよ、ね。
あ、でもこっちは F 先生なんです。F 製菓会社は、A 先生は逆に、新聞社に勤めるようになって、その富山にある二大新聞の一つ、実はおじさんがそこの社長なんですよね。
バクコネじゃないですか。
バクコネで。
バクコネ。
バクコネで入ってる。
バクコネっていう表現があるか分かんないですけど。
バクコネですよ。
バクコネ。
はい。入っていって、まあそこで、いろいろ広告の仕事、いわゆる絵に近い仕事を。
は
い、広告の図案を描いたりとかっていう仕事をすると、どんどん面白くなっちゃうんですよ、この仕事が。
漫画家もういいやってなるよね。
そうなんですよ、うん、でも F 先生がもう自分は製菓会社1日で辞めちゃって、うん、それで、もう漫画1本でやるって言ったからには、もう A 先生も F 先生が決心したら自分も辞めていかなきゃいけないと思って最終的には上京します。
やっぱできてるわ。
できた。
まあね、この実は2人で漫画描こうって言ってんのに、うん、新聞社に勤めるなんて実は言えないんですよね、 A 先生は。
そっか、
は
い、そっか。
で入社試験に行くわけですよ、うん、おじさんに言われて、うん、まあ、行かなきゃって言って、うん、ま
あ、
そこでも入社試験は似顔絵を描くことなんですよ。
あ、
似顔絵を描いたらうまいじゃないか、もう合格だって、う
ん、褒められちゃった、
はい、採用されて電車で地元の駅に帰ったら、駅で F 先生が待ってる。
先生待ってんだ。
でどうだった試験って言ってないのに、F 先生には一切言ってないのに、試験どうだった。
お
はっ、家に行ったらおばさんから聞いたんだ。
うーわー、
おいしい、何これ、
おいしいってなんだ。
おいしいって表現初めて聞いた。
ごめんなさい、
おいしいっていう感想がある
んだ。こういうタイミングでね、
おいしいって何味なんだ
よ。だね。
で、俺のことは気にしなくていいんだぞ、新聞社で働きたかったら働いていいんだぞって言われる。
F 先生、かっこいい。
あれ、
完全にハート掴まれてる。
ちょっと今一部の人に大好評になってる。
この PL がやばい、2016年
に。まさに、
そうですね、
まさにですよ。
でも はい、僕にそういう素養がないので、はい、気づいてないだけで多分そういうシーンたくさん入ってる。
そうなんですか。そうだよ。
だからみんな要はまだ気づいてないだけなんですね。
そうなんですね。
BL 漫画として読む漫画道ってことですよね。
いや、まあそれは後日誰か別の人でやってください。
はいはい、やりましょうやりましょう。
僕からちょっとおすすめできないんで、はい、でまあこの後いわゆる常盤荘というところに引っ越していく話、はいはいはいはい、まあ常盤荘の前にあの下宿、親戚のお宅に下宿していくんですけど、両国のお宅にね、でその後常盤荘に入っていっていろんな出会いが、あるんですけども、うん、そこに実はちょっと今日はもうたっぷり本当は話したかった、はい、テラさんっていう方が出てくる。
テラさん、
寺田博夫さんっていう方なんですけど、皆さんご存知ですかね、テラさん。
知らない。常盤荘って言ったら赤塚先生って言った
ら、ね、赤塚先生、はい、あとどなた、まさか
吉田戦車とかですか。
いません
よ。吉田
愛原浩二もいません。
上田正史
いないよ。
中川勇
おい、ない、なんか4コマ的なのばっかり言ってきやがった。
4コマばかりしちゃダ
メだ。違いますよ本当に。
東清彦
S と M す、ね、
やめていただいていいですか、
は
い、
テラさん分かんない、
まあ最初は手塚先生が入っていたので、はい、有名な時はそう、はい、そこに手塚先生の向かいの部屋に寺田博夫さんっていう方がいらっしゃって、うんうん、この方はですねもう簡単に言いますと少年スポーツ漫画界の当時ナンバーワンになる人です。少年スポーツ漫画といえばこの人っていう第一人者と呼ばれるようになる人が、この当時トキワ荘にもうすでに先に入ってまして、
なるほど、
後から藤子不二雄先生が入っていって、でその後石ノ森章太郎先生だったり赤塚不二雄先生、そして小池さんのモデルになった鈴木真一さんっていう方も常盤荘の住人になっていくんですけれども、ここの、まあ、最初にいたこの寺さんがいなかったら実は藤子先生も赤塚先生も今もう漫画を描いてなかったかもしれないって言われるような、彼らの作品が残ってなかったかもしれないって言われるような人なんですね。まあ、20代18ぐらいから、本格的に漫画の世界に入りまして、藤子先生は、20歳ぐらいで上京しまして、21、2では、まあ、そこそこな売れっ子にまでなっちゃうんですよ、うん、当時月刊誌の連載を5本ぐらい抱えてたんですかね。とはいえ6ページぐらいなんですけど、今のいわゆるまあ工業的な、漫画生産のシステムではないですから、当時、月6ページ ×5 を書くのも本当に大変だったんです、うん、2人がかりでも
アシスタントなし、
はい、アシスタントいませんからね、その当時、でそういう状況で、まあ、手塚先生はね手伝いの子が来たり、まあ、A 先生も手伝いに行ったりもしてますけども、まあ、そういう、まあ、効率の悪い状態で書いてたもんですから、なかなか、締め切りが厳しかった時代なんですね。でまあ順風満帆にこう上がったり下がったりしながらもサクセスストーリーをこうどんどん手に入れてくる2人なんですけれども、まあ、ある時急に、まあ、里帰りをしようって思っちゃうんですよね、うん、ここまで1年ちょっと頑張ってきたし、うん、里帰りいいじゃないか、うん、もうちょっとの間なら、うん、で連載の、まあ、その、まあ、5本とあの読み切りみたいなの60何ページとかもあったりするんですが、それを抱えて実家に帰っちゃうんですよ、
うん、
そしたら今まで張り詰めてたものが全部パーンと弾けちゃって、
も
う全く書けなくなっちゃうん
です。
あら
そうすると電報がガンガン来るんですよね、至急遅れとか、今ならまだ間に合うとか、このままでは穴が開くとか、君たちのところだけ開けて待ってるとか、今なら大丈夫みたいな電報がバーンこのままじゃ落ちちゃうみたいなのが来るんですけど、うん、ある日を境にパッタリ何も来なくなる、うん、で、あ、俺たちは終わった、もう今まで調子に乗ってやってきてたけど、うん、もう無理だと、ソース感食らって干されちゃうってなった時に、この向かいに住んでたテラさんから手紙が来るんです、
うん、
とにかく君たちこのままあの東京に出てこないなんか考えちゃダメだ、とにかく出てこい、もう一回やり直せっていうことで寺さんに呼び戻されて、そして寺さんの前に行って喋るんですけども、いや実は僕たちはもう身辺整理に来ましたと、
うん、
もう諦めてますと、もう無理だと思うんですっていうことを言ったら、寺さんもこの有名なシーン、この漫画道の中で名作と言われている1ページの下半分を使って寺さんのドアップの顔でバカッ叫びが入るんですね。君たちの漫画にかける情熱とはそんなもんだったのかって、延々4ページにわたってテラさんの説教があるんです、ね、そこで目を覚ました2人はもう 誰も相手 してくれないんですよ、編集者の人とか。その新人が、ペーペーが、もうちょっと調子に乗って、もう作品をボトボト落としちゃったと。そういうやつ、もう口も聞いてくれないし、前を通っても無視されるし、電話かけても切られる、そういう状況だけども、とにかく頭を下げて頑張って、なんとか雑誌の小さなカットの仕事から何から、例えば誰かの代わりに原稿を書いてくれとかで、徐々に徐々にまた、信頼を取り戻す。だから、こう、テラさんがいなかったら、もう絶対に無理だったっていう人なんですね。で、ちなみに赤塚不二夫先生も、もうずっと鳴かず飛ばずが続きまして、石森章太郎先生、当時石森章太郎先生の、まあ、お手伝いみたいなことをして、まあ、かろうじて少しずつ食べて仕事をしてやってたんですけども、もう、正直、ギャグ漫画なんか受けない時代だったんです。ストーリー漫画ばっかりで。で、そんな中で赤塚先生が、もう無理ですと。やめて、まあ、バーテンにでもなって、もうやろうと思いますっていう風なことを言ったら、それテラさんいきなりポンと5万円のお金を赤塚先生に渡して、で当時公務員の月の給料が9000いくらっていうに5万円約5倍以上、だから下手したらもう100万近いぐらいの価値のお金をポンと渡して、これでとにかく食いつなげと。でそれでもダメだったら、この間に何にもならなかったら、もういいよやめていいよって言って、その間にとあるギャグ漫画がヒットして、そしてその 2,3 年後におそ松くん、今のおそ松さんの原作が生まれて、
寺さんいなかったらおそ松さん見れなかったかも
し
れない。寺さんすごい、
この男気あふれる兄貴分的な寺さんがいなかったら僕ら漫画家やってないかもしれないっていう、その寺さんの物語も一緒に進んでいくんです、はい、もうちょっとね時間があれなんでそろそろ終わりにしますけども、本当はこの後、あったのが、テラさんは実はある時筆を折るんです。
あ
ら、やめてしまうんです。っていうのは、彼はすごい素晴らしい少年漫画、心洗われるようなスポーツ漫画、スポーツマンシップにのっとったそういう作品を書いてたんですが、ある時期から劇画が台頭してきまして、ちょっとどぎついものだとか、まあギャグでもちょっとこれひどいんじゃないのっていうギャグの漫画とかバーッと出てきて、そういうものに対する抗議の気持ちで編集者に乗り込んでいって、こういう漫画連載するのやめてくださいよって言ったら自分の連載が切られたりとか、でどんどんどんどん落ちてって、最終的には漫画家を廃業してしまうんですけども、でもそれだけ面倒を見てきた、例えば A 先生が一番慕う兄貴と慕ってるテラさん、赤塚先生がこの人がいなかったら自分漫画家が辞めてたかもしれないっていうテラさんが嫌った作品っていうのを書いていくようになるのが、この A 先生とか赤塚先生。
あー、別ない。
この詳しいお話はまた後日。
うわー、素晴らしい。
素晴らしい、
読みたくなりました。
以上、漫画道でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、熱文字、
聞いていただきました。ありがとうございます。まあ、こんな感じで、総勢、11ブロックにわたり熱文字オールスターズ13名のプレゼンがあったわけですけれどもね、まあ、全部が全部配信できるかどうかわからないんですけれども、公開収録ライブということでございました。感想早速届いております。熱文字ネームクセルクセスさん、新春オータトーク現地民として参加しました。現地民なんですね。熊谷でアニメ関係のイベントは少なく、アニメの映画も2ヶ月遅れで公開ということも多いです。あ、そうなんですね。でも今回も話しましたけどね、埼玉は割とアニメ、山のすすめであるとか、ラキスタであるとか、あとそうですよ、あの花とかね、まあ、そういった舞台にもなってる、あと浦和のうさぎちゃんとかね、結構いろんなアニメコンテンツ多いんですよね。都会からも近いし。そんな中、三が日から4時間半笑わせてもらいましたと。ありがとうございます。内容はもちろん大満足なのですが、ポッドキャストでは伝わりにくい部分、今回は特に国井さんのファイブスター物語でのモーターヘッドの登場シーンの立ち姿の真似や、長浜監督の持ってきたアメトイなど目の前で見ることができてよかったです。今後はシャツ着捨てでの月間熱量と文字数でいけたらなと思います、ということで、クセルクセスさん、ありがとうございます。そうなんですね、 アメトイ、今回 iPhone なども駆使してモニターにね大きく表示するとかいろいろありましたけれども、あと国井さんの立ち姿、そうなんですよ、やっぱ目の前で見ないとわからない、もう面白いことっていうのも当然ありますから、まあ、それやんないと現地来る意味もないですし、やらせていただきましたけれどもね、ありがとうございます。まあ本当に早速ね全部の感想を送ってくださった人もいます。まあなんとなく雰囲気、こういうコンテンツあったんだなみたいなお話、吹っ飛びますね。熱文字ネーム、エピーロさん、東京都男性。1月3日に熊谷の八木橋百貨店で行われました熱ると文字数のイベント、新春オタトークの感想をお送りします。あらかじめお詫びしておきますが長いです、すいません。いいですね、熱量と文字数。当日の朝家を出て、そっからかい、池袋から1時間ほど電車に揺られ、10時過ぎに八木橋百貨店に到着し整理券をもらいました。早かったですね、来たの。電車の中では今更ハマった四つ葉とを呼びながら、いいね、暖房の目が光るところで笑いをこらえきれず、しばらくうつむいたりしながら過ごすうちに気づいたら熊谷駅でした。そう、結構早いんですよね。整理券をもらってから時間があったので、せっかくだからと書籍コーナーで牧田スポーツさんの本を買ったり、7階で開催されていたご当地アニメ漫画フェスタ in 熊谷を見て回ったりしました。そう、この7階にね、また手塚治虫先生の原画とか、あと安彦さんのガンダムのねセルとか、あとほんと 手塚先生、あとそうですね、松本零士先生のリトグラフとか原画あったりとか、超びっくりしましたね。13時を回ったところで出演者の皆様が登壇され、いよいよイベント開始です。オープニングは全員ソロウェブで自己紹介とそれぞれのプレゼン内容を簡単に紹介していました。総勢13名の演者の皆様方が一堂に会するのを見て、熱量と文字数ってこんなに規模の大きな番組だったんだと改めて実感しました。あざーす。オープニングに続いては達夫さんによる恒例の新春妄想クイズ2016。前回とは違い百貨店の無料イベントということで、ご年配の観客の方もちらほらいらっしゃいました。そう、そうなんですよ、結構ね間違って入ってきちゃった人も楽しんでいただけたかな。そんな中、第1問はサザエさんからの出題ということで、達夫さん気を使ってるのかなと思った矢先、カツオと中島が付き合うようになったきっかけはという、一般人はおろかオタクの一部をも置いていく説問に早速爆笑させられました。関口ジョニーズさんによる祝20周年遊戯王2016ではカードゲームを実演しながら、いやデュエルしながらの解説。昔ジャンプで読んでいた時はあまりピンときていなかったのですが、実際にやっているところを見るとなんだかちょっと楽しそうで、俺のターンドローって言いたくなりました。そうですね、カーズ SP さんによる2015年折嫁大賞ではカーズ武将を初めて目の当たりにするという衝撃的な体験をしましたが、やっぱり面白かったです。以前は堅くなに可愛い女性キャラクターを挙げていたような記憶があるのですが、2015年夏クールの全部見てみた件で小林少年が可愛いと言い出したあたりから男の子にはまり出したのでしょうか。カーズさんの口から出てくるキャラクターが男ばかりというありさまでした。そうでしたね。日賀モエルさんによるテレビゲーム叱られゲームクロニクルでは、桃子 220% というゲームが紹介されていましたが、ゲームの話をしている日賀さん本当に面白い。この日の日賀さんは滑舌も良くて聞き取りやすかったのですが、それがなぜかちょっと寂しかったですってポロッコ堀田さんによる藤子不条映漫画道は安定の面白さですが、BL 的な見方を堀田さんがだんだんと否定してなくなってきているのが個人的に不安なところではあります。田蔵さんと松崎さんの圧力でしょうか。面白いですね。足止め慎吾さんによるアニソンライブ入門では、序盤こそアニソンの定義やその変遷、アニソンライブの種類など初心者に分かりやすい講義であったのに、中盤を迎えたあたりから抑えきれない熱量が溢れ出てきて上級者向けになっていくあたり、アニ様特集の時と同じく面白かったです。また PPPH をご存知ですかと問いかけた後に実演をしてくれたのですが、そのキレの良さに思わず笑ってしまいました。そうでしたね。堀田さん、中澤さん、内島さんによる熱文字特撮部のプレゼンは、今だからこそ見ててください仮面ライダークーガについて、一般人がたくさん死ぬようなハードなダークファンタジーであることを初めて知って衝撃を受けました。そうでしたね。それに敵方のグロンギの名前がアフリカあたりにいそうな名前ばかりだったのがツボでした。そうでした。黒柳野崎さん、岡本さんによる不女子最高会議2016、それぞれが2015年の活動と今年の抱負を語ってらっしゃいましたが、読む前に散々批判していたので相方の野崎さんに言い出せず、黒バスの単行本負担の下に隠す岡本さんに燃えました。確かに。また松崎さんが BL 小説に挑戦したいということで、まず野崎さんがその良さを解説していました。その際に小説の方が漫画に比べて生々しいと野崎さんがおっしゃっているのを聞いて、最近読んだ現在落語論の一節が頭に浮かびました。 言葉による芸能は観客の想像力にディテールを委ねることができるからより自由な表現が可能であるというような内容だったと思うんですが、 BL でももちろん、BL でも小説の方が思い思いの想像ができて楽しいかもしれません。もちろん絵や映像にもそれぞれの良さがあるのだと思います。そうなんです、ここ大事。まあ、いずれ配信いたしますけれど、僕今1月27日にね、俺たちの BL 論という本を出すんですけど、そのことと現在落語論言ってることが同じっていうね、まさかの展開、これは本当にちょっと皆さん注目していただきたいですね。松崎さんのあなたの見たアニメアイドルマスターシンデレラガールズを教えてくださいは、座長の松崎さんとパネリストの演者の方によるシンポジウム形式、いろんな方の感想が聞きたいということで聞き手に回る松崎さんでしたが、それでも時々溢れ出てくるアイドルマスター愛、松崎さんがアイドルマスターを真面目に語れば語るほど面白くて最高です。また松崎さんはデレマスとは言わずにアイドルマスターシンデレラガールズとフルネームで呼んでいたのにも闇の深さを感じました。そうでしたね。挙句には私はアイドルマスターらしいかアイドルマスターらしくないかで見てますと天敵であるフォリタさんの F マインドと同じようなことを言い出し、やっぱりこの二人仲いいのではと思いました。まあオタクはそうなるんだね。長浜博監督にあるおもちゃトーク2016春では、バットマンビヨンドのサブキャラクターたちやジュラシックワールドの恐竜たちのゆるさのあるアメトイを紹介されていました。監督の変わらないアメトイ愛を感じる内容でしたが、最終的にギャーとかグワーとか言いながら恐竜同士を戦わせる長浜監督、何歳児だよって突っ込まれてましたが、監督の楽しそうな様子はいつ見ても元気が出ます。そうでしたね。これは月刊熱量と文字数でもぜひ見ていただきたい。ラストを飾る国さんには道具の造具は必要だ、ありがとう、そしてさよなら5スターストーリーズ、ランキングに出てきたロボットの呼び名で個人的に一番かっこいいと感じたのは AT アーマードトルーパーでしたが、それより何より国さんが指示棒を剣に見立てて5スターストーリーにおけるキャラクターの登場シーンを実演されていたのにはかっこよすぎて何度見ても笑ってしまいました。面白かったですね、5スターストーリーズ。終わってみると4時間はあっという間、お正月からとてもいいものを見られました。本当にありがとうございます。もうすぐ150回目を迎えて熱量と文字数も3周年ですね。それでは今年も楽しい配信を期待しています。ありがとうございます、エピロ記者。いやー、こんな詳しい感想ありがとうございます。まあそれぞれ配信するものも出てくるかと思いますので、まあなんとなく頭に入れといていただければなと思うんですけども、もう150回目ですか、そろそろ。いやスタッフのおかげですね、そして聞いてくださってる皆さんのおかげですね。まあ、感想を続々ツイートしていただければなというふうに思います。メールは熱文字 @gmail.com、 こちらの方に理想のあの子とのデートしたことを教えてください、あるいは今月のこの1話ということで教えていただければ紹介いたします。というわけで本年もどうぞよろしくお願いします。皆さんのねご期待に添えるような番組にいたしたいと思いますので、どうぞどうぞこれからも応援よろしくお願いいたします。それでは今週は以上でございます。